愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科倉内伸也准教授に現在の研究内容などについて伺います。
今週は倉内先生が現在研究なさっている内容をお伺いしていきたいと思いますが、まずはその事故を減らすための取り組みを研究していらっしゃるということなんですが、具体的にはどういうことでしょうか。
事故の対策としては、はい、道路を事故が起きにくいようにするという、どちらかというと工事とかが絡むようなハード的なものがありますし、はい、あとは基本的に渋滞していると事故が起きやすくなるということがありますので、はい、その道路を使う人の方を制御するというようなこともあります、うん、私が今関わっていることとしましては、事故の情報を流してあげることによって事故が起きにくいルートを選んでいただくと、そういうようなことにちょっと携わっております。
事故の情報を流すというのは、はい、
今ナビでもいいですし、はい、ウェブでもどこからどこへ行くというようなことを入力しますと、はい、経路1ですとか、経路2とか出てきますよね、はい、その時には経路1の所要時間ですとか、あとは料金ぐらいが出てくると思うんですが、はい、そこに事故の起きやすさ的な情報を流してあげて、それを踏まえた上で経路を選んでくださいというようなことのをやった場合にどうなるのかということを研究しています。
あと何かこう思い込みをなくすっていうようなことも、なんか心理的な
そうですね
ことも研究してらっしゃるようですが、
はい、我々の分野ですと一般道と高速道路を比べますと、はい、高速道路の方のが安全だということは、はい、結構普通に言われていることなんですが、はい、アンケートをしましたところ、はい、その逆ですね。高速道路はちょっと怖いですとか、事故がたくさん起きるからあんまり使いたくないというような意見が結構ありましたので、あれと思いまして
どうして私たちのと研究者の間ではその差が、思い込みの差があるんでしょうか。
一般の方はですね、はい、高速道路の事故の情報って、はい、テレビとかで流れたりしますよね。
あります、
はい、通行止めとかになったりしますので、でも一般道で、はい、事故が起きた場合というのはあまりニュースにはならないですよね。重大事故でない限りは、はい、そういうような影響もちょっとあるのかなというようなところは思ってます。
高速道路の方が数が多いイメージであったり、はい、スピードが出ていますから怖さとか、はい、重大事故につながる可能性とか、そういったことが思い込みで高速道路は危ないっていうように思われてる方が多いんでしょう。
はい、で、実際に重大事故で見てみましても、はい、一般道の方のが起きる確率は高いということですね。
そうか、一般道だと車同士だけではなくて歩行者もあれば自転車、バイク、いろんな交通が一緒に走ってますからね。
はい、そうですね。自分が運転していて歩行者ですが、うん、自転車の方を事故に遭わせてしまう、加害者になるということも当然ありまして、はい、でそういう意味での重大事故は一般道の方が高速道路よりも高い。
今の研究はそのネクスコ、国交省と合同で取り組んでらっしゃるそうですけれども、はい、この四国地方の高速道路の利用を増やすことで一般道のその渋滞が解消されることを望み、さらにはその減少、交通事故の減少が望まれるのではないかというような。
そうですね、そういうような情報を流したりですとか、思い込みを解消したりすることで、はい、四国の場合は、はい、まだ高速道路結構余裕が、はい、当然混んでいる時もあるんですが、空いてる時間帯もありますので、そういうことで、じゃあちょっと高いけれども、はい、こっちの事故の少ないルートを使おうかなというふうになりますと、高速道路の利用者が増える、相対的に一般道の利用が減って渋滞が減りますので、はい、で渋滞が減れば一般道の事故の確率も減って全体的に事故が減るんじゃないかというところになればいいなと思って研究をしております。
事故を減らすための取り組みということで、はい、今そういった研究もされていらっしゃるようですが、あと愛媛はこれからまた自転車をもっと活用していこうというような取り組みもしているんですけれども、松山でも自転車の社会実験など行われましたが、はい、そこでも先生取り組んでらっしゃったそうですけれども、はい、松山はなかなか道が幅が狭いところもあって難しい取り組みだったのではないでしょうか、この社会実験は。
そうですね、はい、やはり賛否両論というのもありますし、はい、私自身も社会実験をやるときにどういうふうに自転車を走行していただければいいのかということを考えますと、なかなか難しいところがあって、これは一筋縄ではいかないなというふうには、改めて思いました。
実際検証されてみて、一般の方からの声というのはどういった声が多かったですか。
まあ、いろんなタイプがあると思うんですが、はい、あの走行区間を分けるということに関して言えば、はい、自転車で肯定的な意見は結構ありました、歩道を走るよりもあの自転車で車道を走ってみると、うん、案外スムーズに行けて思ったよりも危険じゃなかったっていうような、あの肯定的な意見はありました。でただ従来歩道を走ってた自転車がいきなり車道に来ますので、はい、例えばバスの事業者さんとかですとか、あるいは車利用者が非常に怖いというような否定的な意見も当然ありました。
その町の人口ですとかそれまでの利用者がどういうふうに過ごしてたか、そういったことも多く絡んでくるので、これはこれからもそういった社会実験というのは続けていかないと、みんなにとっていい解決策というのはもう少し先かもしれないですね。
そうですね、そういったこう社会実験ですと、はい、まあ、こうしようということが、うん、ある意味皆さんに相談する前にこうやっているというところがあるんですけども、はい、まあ、そもそも自転車をどういうふうにこう捉えるのかですね、どこを走るのかですとか、はい、でそれがこういろんな自動車利用者ですとか、あるいは歩行者ですとか、そういう立場、いろんな立場からの人たちがやっぱり合意してどういう方向にすべきかということを考えないことには進められませんので、社会実験みたいなことをで、はい、あのやってみて、それ体験して実際にこう考えていくですとか、そういうことが必要かと思います。ですので結構長い取り組みで、
これからもそういった取り組みですとか社会実験なども行われるかと思いますので、はい、ぜひ私たちも協力をして声を届けることができる機会があれば、はい、実際体験してみてこうだったと、そういった声が集まれば集まるほど実現につながっていくわけですよね、はいはい、
ここで愛媛大学からのお知らせです。8月7日木曜日と8日金曜日、2014愛媛大学オープンキャンパスが開催されます。7日は法文学部人文学科理学部スーパーサイエンス特別コース、8日は法文学部総合政策学科教育学部工学部農学部医学部スーパーサイエンス特別コースです。学部学科紹介、模擬授業や実験実習体験、それに進学相談などさまざまなプログラムが用意されています。事前申し込みが必要なプログラムもありますので、詳しくは愛媛大学のホームページでご確認ください。それでは引き続き倉内先生にお話を伺います。
それからこれはもう日本中どこでもだと思うんですけれども、高齢化社会が控えていると言われる中での交通網というのは大切になってくると思うんですが、はい、どういった研究をされているところでしょうか。
はい、特に地方都市ですと、はい、公共交通自体がどんどんサービスが悪化しているというようなことがありますので、今のうちから公共交通をもう少しふとした瞬間にいろんな方に使っていただいて、公共交通も存続していくことが重要だというふうに考えております。なかなか新しく公共交通サービスを、鉄道網を新しくするですとか、そういうことはなかなか難しいですので、IC カードを使った料金政策ですね。具体的にはIC カードを使えば携帯電話みたいな、いろんな料金プランができたりしますので、はい、その人のそれぞれのニーズに合わせた料金プランを選んでいただいて、現状よりもちょっと安く、そういうような料金プランというのはどういうものなのかというような研究もしています。
やはり一旦なくなってしまうと復活っていうのは難しいですものね。
そうですね、はい、
お年を召してくると本当に公共交通機関で外に出るということを楽しみになさっている方も多いですから、その時のためにも今からなくさないように、
はい、
私たちがこう利用していくということが大切になってくるんですね。
そうですね、私の親も70ちょっと超えましたけれども、はい、旗から見てるとやっぱりちょっと運転はそろそろ危ないのでやめてほしいと思う一方で、公共交通がないところですと買い物は誰が行くんだというような話になってきてしまいますので、やっぱり人間動かないと体もどんどん衰えていきますし、車が運転できなくなった時でもそういった社会的な生活がちゃんとできるように、公共交通というのは必須にはなってくると思いますので、
まあ田舎になればなるほどその自動車への依存というのは高まるかと思うんですけど、自動車の税金問題というのも先生研究の一つだと伺っておりますけれども、
はいはい、前まではガソリン1リットルあたり、はい、で結構税金がかかっておりまして、でそのガソリン税ですね、ですので自動車利用者に利用に応じてお金を払っていただいて、それを道路の建設ですとか維持管理とかに当てていたんですが、今はそれが一般財源化されまして、でさらには今後は 電気自動車ですとか、はい、エコカーが増えてきますとガソリンの使用量減りますので税金が減りますし、はい、人口が減れば当然税収も減りますので、はい、いかに道路のメンテナンスの費用とかを誰がどういうふうに負担していくのかということが結構近い将来に問題に当然なってきます。それを税金で賄うことはなかなか限界がありますので、誰に払ってもらってどういうふうに使っていくのかということが考えていかなくてはいけないということですね。
時代の流れを読んでいくというのが大切になってくるんでしょうか。
そうですね、時代の流れもそうですし、はい、あとはいろんな意味で持続可能でないといけない、環境的にも持続可能でないといけないですし、はい、世代を超えて我々が便利であっても、はい、その息子孫さらにその息子孫の世代まで持続可能な都市交通のシステムでないといけないというようなことは交通特に計画ですね、考えていく上ではやっぱりそういう視点が重要になってきます。
大学生高校生の頃に地図に残るようなものを作りたいという夢が終わりだったそうですけれども、はいはい、その夢は半分実現してらっしゃるんじゃないかと思うんですが。
そうですね、地図には残らないかもしれないんですけれども、計画の方針のもと、はい、いろんな地図に残るような構造物ですとか、はい、そういうものがあったりですとかシステムとかもあったりしますので、そういう意味では非常にやりがいを感じております。
そういった研究、そういった思いからもう二十数年経ちたそうですけれども、はい、その間一番こう大切になさってきた思いというのはどういったことですか。
はい、やはり交通ということで公共性が高いですので、はい、何よりも人が幸せになるということもそうですし、まあ、こういった道に私が進んだというのもそうですし、はい、今いろんな方と一緒にこう研究なり交通の問題とかに取り組ませていただいているときに、やっぱり人との出会いというものが非常に重要だなというふうには常々感じています。
実験とか検証されるときも、やはりそのぼんやりと全体を見るのではなくて、個人個人の思いですとか動き、暮らしをご覧になりながら研究されているということで、よりそういった思いが強いんじゃないですか。
そうですね、いろんな方がおられて、みんなが幸せになるようなものが一番理想なんですけども、なかなかそういうものってないんで、難しくもあり、でもみんながこう納得して一つの方向に進んでいくような時っていうのは、はい、やっぱりこう達成感というか満足感みたいなものはありますね。
学生の皆さんにはどういったことを伝えたいですか。
最近はといいますか、ここのところどちらかというとこう欧米的な考え方が浸透してきて、公を重視する、今サッカーもそうですけども、公を重視するみたいな風潮がありますけれども、やっぱり日本人の特徴として和を大事にするというようなところですね、それが日本企業とかそういうことの強みでもあると思っておりますので、人とのつながりですとか、和を大事にするということが非常に重要かなというふうに思っています。
もしこれからまた社会実験など行われた時には、私の意見を皆さんも発信していただいて、いろんな声を聞いた上で何かまた一歩愛媛が先に進めたらいいなと。
そうですね、
はい、
いろんな方が自分の意見を表明していただくと、はい、より良いものができていくのではないかと思っておりますので、ぜひそういう社会になればいいなと思っております。
人事ではなく自分のこととして、
はい、
また私たちの子孫のことも考え
そうですね、
暮らしていければと思います、はい、どうも先生2週にわたりましたありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は総合情報メディアセンター中道正樹先生にお話を伺います。お楽しみに。